今日の主題は信仰の生命です。そして中心テキストはヘブライ人への手紙11章ですが、その書き出し、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですとあります。ここで言う信仰とは何でしょうか。私たちはその信仰っていうふうに言うと、まず洗礼を受け、教会の礼拝に出席し、そして聖書を読み、祈り、奉仕をしていることっていう、何かこうダイナミックな動きがあるものが信仰という、なんとなしにそういう先入観を持っているんじゃないでしょうか。これに対して函館におられるフィリップ・グロードっていう神父さんが、好奇心だよ好奇心っていう題の本、エッセイ集を女子パウロ会から出しておられるんですが、その中でこの言葉を引用して、こういうふうに言ってらっしゃるんです。信仰は神秘をつかむ第六感である。第六感が信仰、何をしているかとかですね、何をしようとしているかっていうことよりも、まずこの第六感。そういえば今日のヘブライ人への手紙は、信仰によってっていう言葉が連続しています。私自身もここのところを読んでいるときに、どちらかというと誰が何をしたっていうところの方に目が移りがちだったんですね。しかしここでの大事なキーワードは信仰によってっていうことです。で、それを今のグロード神父の神秘をつかむ第六感というふうに置き換えてみると、とてもすっきりしてきます。この神秘をつかむ第六感によって、アブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのである。私たちはこれを順序後先に考えるんです。行き先も知らないで出発するのが信仰なんだと。そうすると、そういうのってちょっとできないなっていうふうになる。つまり私たちは聖書を読むときに、どうしてもそこに書かれていることを倫理的な命令として受け止めがちです。こういうふうにしなければ信仰ではない。で、そういうふうにできてないと自分の信仰はダメというようなふうに受け止めがちなんですが、このグロード神父のこの神秘をつかむ第六感、これが一番基本なんだよと。そしてしかもそれは聖霊によってクリスチャンだけじゃなくて全ての人に与えられているというんです。クリスチャンが言う聖霊は全ての人が有するものだ。クリスチャンだけが有しているのではない。個人の気持ちや感情は環境に左右されて迷ったり傾いたり空回りしたりするが、そうした個人の動きをも貫いて、聖霊は人類総体を豊かな方向へ導いていく。神である聖霊は全人類を覆っており、しかも聖霊は余裕たっぷりでユーモラスであり、小さな人間にはわからない計画を持っている。一人一人の自発性を生かしながら、何万年何十万年かけて人類を神の良きパートナーにするために壮大な計画が進められている。私たちは聖霊っていうのは教会が独占しているものというふうに誤解していなかったでしょうか。聖霊は教会のうちだけじゃなくて外に、そして神は すべての人に送ってられる。そしてその聖霊によって、ある人はこれは神からの霊だと受け止めた人もいるかもしれないし、ある人は偶然気がついたっていう受け止め方をしているかもしれない。いろんな人はいろんな風に違うけれども、でも信仰というのはこの第六感が天地創造の神からというふうに受け止められることだと思うのです。ですから私たちがもっと何かをしなければっていうふうに思う、それも大事なんですが、その行いというのは何から出るかっていうと、信仰によって、今のヘブライ人の手紙が信仰によって誰々は何々をしたっていう、これがなければ一切は無になります。このヘブライ人への手紙の11章のポイントは、この信仰によって、これが何回繰り返されているか後で数えてみると、繰り返しこれを言っている、とても意味が深いと思うんですね。グロード神父は私より年が2つ上なんですが、早くからずっと函館におられ、いわゆる老人福祉の問題に取り組んで、特別養護老人ホームの朝日が丘の家っていうのを設立されて、そこの施設長をずっとしてらして、長くなさいましたから、北海道からも表彰されたりしている、そういう神父さんなんですけれども、彼がかなり早くから函館にお見えになってたんですね。で、彼が函館にいるときに、第二次世界大戦直後のことって言ってますから、1945年以降、昭和で言えば昭和20年代だろうと思うんですが、函館に評判のいい医者がいた。で、その奥さんはクリスチャン、まあ、カトリックの人だったようですが、とも信仰を持ってほしいといつも思っていたんですね。でも、なかなか夫は教会には行こうとしなかった。でも、夫婦仲は良かったんですね。で、ある時、ドイツから来たフランシスコ会の神父が、彼の家を訪ねたんです。彼にですね、医者というのは素晴らしい職業ですね。あなたの評判はいつも聞いてます。でも、ところで先生、何のために医者として働いているんですか？外人特有のとつとつとしたイントネーションで質問した。彼は、家族のためでしょうかね。それはいいこと。で、それだけ？社会のためでもありますよ。ほうほう、いいこと、いいこと。でも、社会のためだけ？彼は何かしつこいっていう感じをして少し口を閉じるんですね。ところがこの神父さん、質問をやめないんです。家族のため、社会のため、それから、そうですね、まあ国のためとでも言っておきましょうか。困惑しながら答えた。戦争直後ですから、この国のためっていうふうに言ったことに対して、なんか嫌な感情が起こったんですね。あれ、国のためって自分たちは偉いことをさせられたのに。その戸惑ってる時に、その神父が、神様のために働くんだって思ったことはないのですか？質問聞いたんです。いやあ、それはなかったですが、順序をそんな風に逆にすればもっとうまくいったのではありませんか。神様のため、国のため、社会のため、家族のためっていう、そういう風に これを聞いたときに、彼の頭の中で何かが弾けたんですね。で、実は、このグロード神父は、このお医者さんにずっと20年後に会う。で、このグロード神父に、こういうふうに話すんです。まず、神様のためにと言われたときはショックでした。しかし、その瞬間から私はクリスチャンになった気がします。妻がどれほど説得し、またどれほど教会に出かけたかもしれないけど、それでも私はクリスチャンになろうとは思いませんでした。ところが奇妙なイントネーションで話すドイツ人神父のたった一言で、私の気分はひっくり返されたのです。そして心が明るくなりました。戦争中はお国のために生きることが最高の目的だと言われ、確かに当時それはそれで私に力を与えていました。いざとなれば国のために命も惜しまない覚悟もありました。でも国といったって所詮儚い一時的な存在だ。何万年も前には日本列島は海の底だったんです。そして何万年か後にはまた海に姿を消すかもしれない。そう思って福音書を読むと、私たちの心を打つ言葉がいくつも散りばめられていることに気づきました。あの神父の問いかけはずっと私の心の支えでした。天地は過ぎ去る。しかし私の言葉は過ぎ去らない。医者の仕事は毎日人間の儚さを痛感させられている。どんなに力を尽くしても、死ぬ時には死ぬ。人間の一生など本当に儚いものですっていうふうに述懐をしたという話ですね。私たちの普段の暮らしの中で、この本当に信仰によってっていうことが自分の生きる動機になっているかっていうことをいつも帰りみたいと思うのです。しかも、それは、教会の礼拝でとか、特別に聖書を読んで祈っているときにとか、ではなくて、意外と、身近なところで、この第六感が、助けられて働くことがある。だろう。今日の旧約のあのヤコブは、お兄さんのエソを騙して家督を奪って、いわば北に向かって逃避行の第一夜の宿、どんなにわびしかったか。で、農塾。しかも石を枕にしてっていう時に、神、ここが天の門、神の家だって気づいた。本当は孤独と後悔と不安に苛まれているルズというところが、実は天の門であり、神の家なんだっていうことに気づいた。それから彼は力ある歩みが始まるわけですね。福音書のペトロも、普段の暮らし通りでした。しかしその朝は本当に疲れ切っていた。一匹も魚が取れなかったんですから。さらに不運なことに、と言った方がいいんでしょうね。イエス様に見舞わされた時に自分の船が、まあ、ペトロと目が合ったゆえに、イエス様をあなたの船に乗せてって捕まっちゃった。そして本当はもう今日は早く畳んで寝ようと思ってたかもしれない。イエスは非常に上手にあの砂浜をホールに変えたんです。船をちょっと出すことによって。それでみんなが見える。しかも船の友に腰を下ろしてって書いてますから、私は現代的な言い方するとディスクジョッキー風に語ったんじゃないか。こう演説帳じゃなくてですね、それが心身と人の心に で、人とのこの心の交流があって、おそらく話は延々と続いたんじゃないかと思うんです。ペテロの方はもう話もそぞろでですね、ただひたすら早く終わるのを待っていたんじゃないか。ろくに聞いていなかったかもしれないです。とこさ、イエス様の話が終わったと思ったら、お経出して漁してみなさい。という言葉が来て、これにはさすがのペテロも頭に来た。冗談でないですよ。ガリラヤの海で産湯を使ったこのプロの漁師であるね。私たちが夜通しやって取れなかったのに。何をアマチュアのこの人がお経出せって言うんですかっていう思いが、しかし先生っていうあの言い方に夜通しやって取れなかったんですよと。だけどみんなの手前もあるし、しかしお言葉ですからやってみましょう。つまりここは彼においては開き直りだと思うんです。いい迷惑で、まあ、そんなに言うなら魚が取れないっていうことを見せてやろうぐらいの思いで言ったと思うんですね。ところが思いなさる態度、そこでペトロが、主を離れてください、私は罪深いものですというふうに、ここにペトロがあの第六感が働いたということです。もし働いてなかったらね、やったー、今日は不良だと思ったけど儲かりましたよ、こんないっぱいで、さすがイエス様ですね、じゃあ今日の分最初からゼロでしたから半分献金しましょう、それぐらいの話で終わったかもしれない。しかしそこがペテロの生まれ変わりのポイントになったっていうのは、同じ網を下ろすっていうことの中で第六感、罪深いものです、離れてくださいっていうその言葉が出た。私たちの日々の歩みの中で聖霊はいつも私を囲んでいてくださるんです。そしてこの第六感が働くようにいつも助けていてくださるはずです。グロード神父があるお葬式の帰りに、一緒に乗せてあげた、帰り道が同じもんですから乗せてあげたご婦人がこういうふうに言ったそうです。神父様、私はまだ信仰の浅いものですが、クリスチャンになったきっかけはある日不意に本当の神様がいらっしゃると感じたことです。その時急にほっとち体の力が抜け、胸がいっぱいになりました。この気持ちは今でも続いています。毎日が感謝の連続です。この神様との出会い、それは何か特別なことにではなくて、身近なところでいつもあるはずだと信じています。お祈りしましょう。天皇父様、今日もお招きくださってありがとうございました。いつも今日の詩編のように、前からも後ろからも聖霊が私たちを取り囲んでいてくださって、そしていろんなことを送っていてくださることを感謝をいたします。でも自分の殻に閉じこもったり、自分の欲求や願望ばっかりにとらわれてしまって、あなたが豊かに送ってくださっている聖霊の御助けを受けることができないでいました。どうぞこの週も私たちにどんなことがあるかわかりませんが、身近にいつも共にいてくださって、そして働きかけてくださる聖霊からの御声を受け取ることができるように、どうぞいつも助け導いてください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。